小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は馬方とヤマンバを例に、日本の昔話にも文法があることをご紹介しましたが、うん、今日も引き続き。
そうなんですね。しつこいみたいだけど、もうちょっと聞いてもらいたいんだけどね。今日はまず取り上げたいのは、この間聞いていただいた馬方ヤマンバでね、はい、終わりの方でですね、馬方が2階に上がって休んでると、とそこヤマンバが帰ってきて、それでまずは甘酒を沸かし始めましたね。うん、でくるっと背中向けて背中を振り始めた。で甘酒がちょうど湧いてきた頃に眠っちゃった。これ時間の位置ですよね。これ時間の位置、これ前にお話した。それで馬方が屋根の茅を抜いてツッパツッパと吸っちゃった、で吸い終わったら目を覚ました。これも時間の位置ですね。で今度はじゃあ餅でも焼いて食うべっつって餅を乗っけて焼き出した。ところが自分が背中向けて居眠り始めた。で餅がプーッと焼けてきた頃眠って、で馬方がその餅をツンと刺して食べちゃったら目を覚ました。こうなってますね。時間の位置できれいに整理されてるんですね。でそれがいかにも昔話の特徴を表してるんですね。時間の位置というやつです。だけどそこの場面でね、もう一つ面白いことなんですよ。考えてみたらさ、馬方は一度目甘酒を吸ったその屋根の茅で、二度目には餅を刺して食べてんだよね。同じ茅を2回使ってるんですよ。ここのところをね、昔話の経済性というんですね。
経済性ですか。
昔話は一度取り入れた材料を特回引っ回使うのが好きだと、いう文法なんです。これはマックス・リティ先生ってね、まあ僕の先生だけど、これがね、その昔話の経済性っていうんで1年間大学で講義してるんですよ。
経済性だけでですか。
実例をたくさん出してね、講義したんです。でもね、言われてみるとね、全くそうですよ。今の場合そうでしょ。同じ会話をさ2回使ってんだよね、まさに経済性ですよね。要するに昔話っていうのは、あんまりたくさんの材料を特回引っ回違う材料を出さない、という意味ね。でなぜかっていうと、これも最初のところに戻るんですが、昔話は耳で聞かれてきた文芸だから、あんまりたくさんいろんなことごちゃごちゃ出されるとね、鮮明でなくなるんだよね。鮮明でなくなる。同じものを2回なり3回出してもらった方が聞いてる方が聞きやすいって、ということなんですね。でこれはもう実例はたくさんありましてね、本当に実例たくさんあるんですけど、例えばシンデレラね、あれの話でも、シンデレラが亡くなった実の母のお墓へ行くじゃない、と白い鳥が飛んできて綺麗な服を落としてくれてね。でその綺麗な服を着て宮殿へ行ったと、こういうところありますね。あの時いつもお母さんのお墓なんですよ。で飛んでくるのはいつも白い鳩っていうか鳥なのね。これもそうなんですよ。経済性、白い旗を3回使ってんです。そうでしょ、でその方がいいんですよね。聞いてる方はその方がはっきりイメージするしね、それから内容的に言っても、今の場合はあの実の母のお墓に現れた白い鳥ですから、これは母の魂の化身だよね、死者の魂の化身と考えて、でそれが変わらず来たと、変わらずお母さんが助けてくれたってことなんでしょ、だそういう意味的にも変わらないことが大事ね。これ別なカラスが来ちゃったとかね、その辺の野鳥が来たっていうんじゃないんだよね、常に一つのお母さんが。そういう意味でも内容的にも大事だし、また語り口としても白い鳥、同じ白い鳥が来るというのはとても大事なことね。そういうふうに、あのシンデレラって長い話ですけども、その中でですね、そういう綺麗な文法が守られている、だから聞いてる方にはすっきり聞こえるということなわけね。今の馬方で言えば、一度目甘酒をすっぱと吸っちゃった屋根の茅で、二度目には餅を刺して食べてるということね。同じ茅を2回使うというね、これもね、音楽でも全くそうなんですよ。 たびたび音楽の例出しますけど、前回だったかな、ベートーベンの第5シンフォニーっていうのを話しましたね。タタタタンってやつですね、はい、これをベートーベンは何回も使ってるけど、タタタターン、タタタターン、タタタタン、タタタタンってこれでしょ、うんうんうん、あるいは繰り返しなんですね、うんうん、別の言葉で言えば経済的ですよね。
そうですね。
一回タタタタン見つけたらもうそれで一楽章全部できちゃったって話をね。でこれはもう芸術における経済性ってのは実はもう早くから確立された概念なんだそうですけどね、うん、特に音楽の場合ですね。音楽って時間的な芸術でしょ、うん、時間ってことは流れていくわけですよね、うん、始まってから終わりまで例えば15分っていうのに時間の差がある。その中で同じものを何回か使うことによって聴いてる方には統一性が感じられるということですよね、うん、だから音楽の方ではね、割ともうそれに言われてる概念、うん、どうも音楽じゃなくて美術の方でも使うみたいですね。美術におけるやっぱり経済性、モチーフの経済性というね、例えばハスの花ならハスの葉をあちこちに使うというね、経済性って言うんだそうです。
面白いですね、
うん、モネの有名なハスの池ってありますね、うん、だって見ると本当にハスの葉っぱがあちこちにあるわけですよね、うん、あれ全部違ったら相当バラバラでしょう、印象が、うん、逆ですよね。あれむしろ経済性を猛烈に強調することによって、うん、ベートーベンの第5シンフォニーと同じで、うん、強調することによって画面全体をまとめてるわけね、うん、そして美しさを作ってるわけですね、うん、だからね、この経済性って案外大事な概念だと思う、うん、昔話における経済性、うん、あるいは美術音楽における経済性ってね、うん、具体的に言えば同じものを何回も使う、うん、という意味ね、うん、でその同じものを何回も使うっていう言い方にすると、うん、リスナーの方も思い出したと思うけど、今まで子供がね、うん、同じ本を何回も何回も読んでた、あれも経済性なんだよね、考えてみれば、うん、でしょ。子供は自分が気に入った絵本があったら、それを何回も何回も読んでます、うん、一冊あればいいっちゃ話よ。
そうですね、新しく買わなくてもいい、
買わなくていいっちゃ話よね、うん、本屋さん困るけどさ。
そうですね、
あれも理屈の言葉で言えば、うん、一種経済性ですよね、うん、子供のにとってね、うん、で一つのことを卒業したら、うん、次は今度は別の本に移った、うん、でこの本が気に入って何度も何度も読んだ、うん、でね、2年間続けて読みました。経済性もいいとこだよね。うん、案外ね、だからこういうふうに昔話の文法っていうのはですね、うん、人生というか、うん、子どもの育ち方とか、うん、我々の生活に密着してんだよね。
なるほど、うん、
全然別なことではないよね、うん、と思う。僕長いこと昔話の文法やってるんですけど、突き詰めて言うとそういうことね。僕たちの生活の成り立ちのある部分を昔話はいろんな文法として使っている、生かしているということが言えると思うのね。それなもんで、ここから僕の主張になるんですけどね、そういう昔話をなるべく壊さないで子どもたちに伝えてくれよって僕は言ってるわけね。まあ今回その続けてそれこそしつこく同じことばっかりお話してるんですけども、昔話を伝えてきたおじいちゃんおばあちゃんちゃって本当にもう田舎のねおじいちゃんおばあちゃんでしたから、ほとんど無学問もというふうな方々でしょう。ですけども、自分が子どもの頃から聞いてきた好きな話、それを今度は年取って自分の愛する孫や子供に語ってきたわけだよ。でその時に自分が聞いてきた楽しさを子供に伝えてやろう、孫に伝えてやろうと思って、楽しさをね、それを一生懸命考えたと思うんですよ。文法を守ろうなんて思ってないよ、絶対それはないと思う、ね、楽しく聞いたその思いを子供たちに伝えてやろうと思ってでしょ。でそして思い出して語ると、結果的には先祖伝来の文法を守った語りになったわけよ、うん、結果的にはね、意識してないけども、そうやってできてきた昔話の形だから、うん、今壊さないでくれよって僕は言ってるわけ、うん、壊さないでくれよって。なぜかっていうと、これ重要文化財ですよ、今の言葉で言えばね、うん、重要伝承文化財だと思う、うん、ただ目に見えないからね、うん、まあ、今回連続でもし我慢強く聞いてくださった方がいたとすれば分かったと思うんだけども、うん、普段は目に見えないよね、うん、で気がつかないよみんな、うん、なもんだから適当に書いちゃっていいんだろうと思って書いていくわけね、うん、 しかも昔話ってさ、根本的に言っておとぎ話じゃないですか、うん、どうせ嘘っぱなしよこんなものね、うん、だから適当に書いていいんだろうと思って皆さん書いてしまう、うん、だけど僕は大事な伝承文化財だからそれを守ろうよって僕は言っているのね、うん、伝承文化財っていうと割と世間ではさ、例えば殿様が着ていた着物とかね、うん、お城で使われた重要な瀬戸物とかね、うん、焼き物あるいは掛け軸とかそういうものが伝承文化財って言われて、それもちろん伝承大事な文化財だと思うよ。だけど僕たち庶民の先輩たちが、先祖の人たちが何を考えて暮らしていたか、そして孫やなんかに何を伝えようと思っていたのか、それも大事な伝承文化財だと思うんだよね、うん、その時僕ら、まあ、昔話をやってる研究者たちがはっきり言えることは、昔話にははっきりした形がありますよ、文法がありますよ、ですからそれは守ってくださいよって、こういうことになるわけよね、うん、こういうものってね、形がないからね、姿がないから壊し出したらね、復元不可能ですよ、うん、復元不可能。例えば焼き物だったらね、壊れても復元できるかもしれない、物が見えるから。昔話って物が見えてませんからね、うん、しかも何も残ってないわけよ、口伝えだから、うん、ですから一度消えてったらもう復元不可能だよね。なもんで僕はなるべく形を守って子供たちに伝えてください、そしてもし本にするんだったらその形を守ってくださいということを言って歩いているわけね。形が見えないっていう点ではですね、例えばさ、日本でも有名だけどラムサール条約ってあるじゃない、うん、ラムサール条約っていうのは沼とかね、湖沼とか湖ね、湿原とかそういうものを守りましょうという条約なんですね、うん、これ1975年にラムサールというイランかな、どっかな、ラムサールというところでできた国際条約なんですって。なもんだからラムサール条約って呼ばれてるんですけどね、うん、それって何を守ろうとしてるかっていうとですね、沼とか湿原っていうのは考えてみるとさ、いつからあったか知らないんだよね、いつ生まれたか分かんない、うん、そうでしょ、うん、沼とかさ湿原なんてね、誰が作ったかも分かんないんだよ、うん、そうでしょ、個人の作品じゃないよね、でそこに一定の条件があったからできたんだよ、うん、例えば風の向きとかさ、うん、雨の量とか、うん、湿度とかね、条件があってからできた。でそれなりの美しさを持ってるじゃない、うん、ね、釧路の湿原なんてやっぱり感動するよ、あれ見るとね、うんうん、それからそれは人の心に何か訴えるものがあるよね、人は感動するよね、うん、その美しさを見て、有名じゃなくてもね、うん、そういうふうに5つの条件があるんですよ、ラムサール条約が守ろうとしているものは、うん、である時気がついたんだけど、昔話も実はその5つの条件ピタリと合ってんじゃねえかってことね、例えば昔話ってのはまずさ、いつできたんだか分かんねえんだよこれね、うん、まず第一でしょ、うん、から誰が作ったんだかも分かんないんだよ、うん、作者不明だよね、沼と同じよね、だけどある条件があったからできたんだよ、湿原の場合は湿度とか雨の量とか関係したでしょうね、うん、風とか。昔話の場合にも孫たちに伝えようというおじいちゃんおばあちゃんのその愛する気持ちがあった、うん、そして自然にそこで語りの法則があった、うん、これ語りの法則がなければバラバラになっちゃうんですよ、うん、条件があった、でそれなりの美しさがある、昔話にはそれなりの美しさがある、でその美しさは人に感動を与える力を持っているっていうふうに考えたらね、うん、ラムサール条約が守ろうとしている沼とか湿原と同じなんだよ昔話ってね、え、うん、だけど昔話は残念ながら形がないし、うん、釧路湿原のように行って見えるってもんじゃないでしょ、うん、形がないわけよね、でしかも子供だましの話よこんなのは、うん、ねえ、なもんだから人はなかなか価値を認めようと思わない、うん、ということなんだと。でも条件としてはラムサール条約が守ろうとしている自然の現象と同じなんですよ、うん、だから僕は守ろうよって僕は言ってるわけね、形がないだけに、まあ、僕ら研究者がね形がありますよ、うん、ということを訴えていく必要がある、うん、そしても同時にメッセージがありますよと、うん、 そこに込められているメッセージがありますよって、ね、メッセージもこの問題もね、もう今までも何回か聞いていただいたけど、いつかまとめてお話しようと思ってますけどね、子供が育つ時のいろんな状況があるでしょ、その子供が育つプロセスを語ってる、よく僕が例に出すのはネタロウの話とかね、わらしべ長者とか、そういうメッセージがある。でそのメッセージっていうのは、名もない僕らの先祖のおじいちゃんおばあちゃんが思っていたメッセージなんだよね、子供たちにこういうことを使いたいと思ってた。それがいわゆる立派な論文じゃないし立派な小説じゃないけども、何気ない話の中に実はそういうメッセージがこもっていた。それを僕は読み解いてるからね、それを守ってもらいたい、大事にしてもらいたいよって僕は思ってるのね。僕は昔話研究者ですから、昔話ずっとまあやってきた、もう60年以上やってきてるわけです。学会でももちろん活発に研究が行われてきました、柳田邦夫先生以来ね。で世界でも行われてきた。ただ残念なことに、その昔話のメッセージの問題ね、大事なメッセージのここに切り込んできた学者ってあんまりいないんですよね。それも任せてたわけね、世間にね。で単におとぎ話だ嘘っぱなしだっていうところまでで止まっちゃってたのね。そこに実は大事なメッセージがあるっていうことは今までほとんどの学者が言ってなかった。僕それ残念だと思うんですよ。僕それ幸いにそれ気がついたから、それをちゃんと伝えたいっていうふうに僕は思ってるのね。
今日は馬方とヤマンバを例に、日本の昔話にも文法があることをお話ししていただきました、経済性という言葉が出てきましたけれどもね、昔話の文法、海外と日本と、同じように文法があることをお話ししていただきました、
ね、ちょっとしつこかったと思いますけどね、我慢して聞いてくださった方いらっしゃると思うんだけども、文法っていうとね非常に固く感じられるけれども、実は僕ら日本語だってね、みんな勝手に喋ってるけど日本語の文法にのっとって喋ってるわけですよね。それと同じで昔話もね、こうやって楽しんでだけでいいんだけど、改めて考えてみると共通の法則があるという話、そこを理解していただこうと思ったわけね。
文法は分かりやすく伝えるための形 で、でそれには昔の人々の思いとか心があるっていうことが伝わってきました。
心持ってる、そういうことなんですよね。そうなんです、
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご紹介。